中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。第82回目ということで、ね、7月13日木曜日、始めていきたいと思います。今月はスタジオから私中央学院大学法学部教授の清水 と、ちょっと久々ですね、主役の七海美奈さんとお送りしていきたいと思います。でそして第1期の、ね、ラジオメンバーだった私のゼミの卒業生の鈴木さんと、まあ、後半というかね、途中つないでいろいろお話ししていこうかなと思ってます。さあ、みーなさんお久しぶりですけど、
お久しぶりです、
ね、でも先月実はね、ゲストに来たたくまさんとね、
ああそうですね、う
ん、と吉野さんかなと一緒に打ち上げを ね、
打ち上げだけ参加しました、うんうん、
そうなんで立石 の、 餃子屋さんだったっけ
みたいな、なんか中華屋さんみたいな感じでした、
うんうんね、その俳優というかね、女優の吉野さんがなんか餃子は食べたいみたいな話で、あの通りをね歩いてもらって、で、あ、じゃあまあそこ行ってみようかみたいな話でね、あれでしたね。で、ちょうど先月、まあ、メッセージがこう読み切れなかったのかな、でその吉野さん宛ての、ね、メッセージ来てたんですけど、じゃあこれはミーナさんに読んでもらったらいいかな。
はい、読みます、
はい、
ヨッシーへ、最近ハマってることありますか、すごい頑張ってるヨッシーがめっちゃ素敵です、ラジオ楽しんでとのことです。
はい、ありがとうございます。で、すごいなんか生き生きとした俳優さんたちでしたよね。ね、何にハマってそうなんでしょうね彼女は。
確かに
ね。みなさん最近は何かにハマってるってありますか？
私はポールダンス最近始めて、うん、まあ、まだ1回しかやってないんですけど、うん、まあ、ハマりそうですね。
なかなか大変そうな、でも人口多いのかな、そのポールダンス。
なんか男性が多いらしいです、意外に。
でもちょっと怖そうよね。
痛いですね、摩擦であれしてるから、
うんうん、ね、あざができそうなって、ね、
あざめっちゃできました。
ちょっとまあそういうのもね、もしかしたら先月の吉野さんもねハマってるかもしれないですしね、いろいろですね。さてさて、まあそんな感じで、またちょっとね、音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんの、メッセージ募集音源ちょっと行ってみようかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは035670-5332。今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは @清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、ありがとうございます、ね、音声配信アプリハクナーのお友達、まあ、私が主催しているユライブっていう、ね、配信事務所もあるんですけどにも所属してもらってますけど、花ちゃんの、音声をお聞きいただきました。でそしてまあちょっと先月から、いただいてたリクエストなんですけど、まあ、今月の1曲目というところで、花ちゃんからこう世界の終わりの新曲ターコイズお願いしますというところで、5月30日に TikTok と YouTube にて公開されたばかりですというところで、ターコイズはキリン氷結シリーズの新テーマ ソングになってますと。で CM は5月15日から放送されてますって言うんですけど、みんなさん見たことあります？
いや私テレビ全く見ないんです
まあやっぱりちょっとね最近の若者というかね、あんまりテレビ離れが進んでるかって。でも氷結は飲んだことあるんだっけ？
は結構毎日くらい飲んでます。
お氷結はそうか、普通の氷結か、
なんか無糖のレモン飲んでます、
う
ん、
あやっぱねレモン、グレープフルーツぐらいがこう安定かなって思ったりしますけどね、うん、と言ってまあちょっとそれはで CM では高畑充希さんと世界の終わりがターコイズを全員でセッションして作り上げていく楽しさの様子が描かれていますと。ネガティブ要素なしの明るく元気な曲ですというところで、世界の終わりでターコイズお聴きください。はい、世界の終わりでターコイズお聴きいただきました。ちょっとねターコイズブルーとかっていうねあの言葉もあるんで、なんか海っぽい感じがありますけどね。さてさて、このコーナーでは清水ゼミでの活動報告とかね、みんなに起きた出来事を話していますって。で、まあ、今月は、私とねあの皆さんがこうスタジオにいて、で今あの私の第一期のラジオメンバーのね卒業生の鈴木さんと多分 LINE でつながったと思うので声をかけてみましょう。鈴木さんこんばんは。まだだったかもしれないね。まああの鈴木さんあの私のゼミ卒業してこうちょっと介護系のねお仕事してるっていうところで、まああのなんだろう結構そのね愚痴をたまにねラジオでねあの言ってくれたりとかねしますし、あとはあのお酒がね好きなんで、まあそのお酒の話とかもね、うん、あれなんですけどね。さてさて繋がったかな、繋がってないような気がしますね。じゃあもうちょっとね違う話をしてねでもねあのそうこの間というか、まあ前からその鈴木さんは日本酒が好きなんだけど、でなんかこう教授になったよって言ったらなんかお祝いに日本酒くれたりとかね、あの、まあ、グループでみんなでくれたりしたんですけど、最近キットカットで日本酒のキットカットっていうのを見つけて、であのホワイトチョコみたいなやつなので食べただけだと、まあ、まあまあ日本酒、そこから水飲んだら完全に日本酒。
へえ、あんまチョコレートの味しないってことです
か、うんうん、
へえ、
なんでねあのこれはすごいいいよみたいなって勝手に思ったんだけど、あのたまにお酒飲みたい時にこう朝あの飲んじゃう飲んじゃうよおかしいな、
あ食べる
食べてでおあの水をちょっと飲むと、あ本当にこう今口の中で日本酒が発生していますっていう。
へえすごい、うん、食べてみよう。
うん、なんかねドンキでね何個入ってんだっけな、まあなんかそんなに入ってないんだけど箱で980円、
あ結構値段する。
そうそうそうだけどあの幸福感はなかなか良いというところでね。さあさてさて LINE の調整が終わったようなので鈴木さんに声かけてみましょうかね。鈴木さんこんばんは。
こんばんは、聞こえますか？
ごめんね、なんか適当に話してましたけど。
はい、すいません、あのしばらく休んじゃってたので、
う
ん、
いえいえ、忙しいのにちょっといつも気にしていただいてて、はい、ありがとうございます。いや、
ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします鈴木さん、さっき言ってたあの日本酒のキットカット知ってた？
え、あ、日本酒のキットカットですか？
うん、
知らなかったです。
あ、本当？あのまあ、ホワイトチョココーティングなんだけど、まあ、今言ってたみたいに、はい、別にあのこうネスレから何かもらおうとしててずっと言ってるわけじゃないんだけどあの、まあ、まあ食べるじゃない、食べた後、
はい、
あのキットカット、まあ、あんまり食べ方汚いかもしれないけどキットカット口の中がなくならないうちに水を飲むと本当に日本酒を飲んでる気分になれるって。
へえ、うん、そうなんですか、うん、やってみよ う,
そう、おととい朝そんなことして、元気に大学に行きましたね、はい、私
食べてる
それをねあのどっか配信かなんかで言ったらなんかもう それ先生アルチューじゃないですかみたいなこと言われて、
確かに
いやいやいやいやいや、ね、そんなことないですよね。
そうそう別に
アルチ、
ね、飲みたかっただけ違うな
震えてないですね、
そうそうでも 手震えるレベルの人ってあんまりなかなか見ないなと思ったんだけど、
でも私は震えますめっちゃ。
あ、本当禁断症状あり
なりますね。
お飲むと落ち着く、
飲んだら震え収まります。
お
ー、夜の6時7時くらいまでの、いや5時6時くらいかなに震え始めます、アルコール摂取してないと、
そうか、アルコールに会いたくて会いたくて震えてしまう。
でも本当に震えてますね
西野カナみたいな。
そうそうそう鈴木さんはあんまりそういうのない？
ないですね、震えたいとか、うんうん、お酒もまあ飲むときは結構飲みますけど、うんうん、まあ、まあ日本酒まあ一本は開けたりするときありますけど、
なかなか
飲みますけど、ビールもビールも500缶をまあ3本4本は
結構飲む
そうなので、そうですね。でもアルチューないですよ。
そうね、はい、そうこの間まあミーナさんに言ったかもしれないけど、神田のちょっとバーがあって、で神田のちょっとバーのマスターが本当に常に手がブルブル震えてる系の人で、
あ、そうなんですね。
なんかこう常連さんが来てなんか。こう勢いよくコップ持って割るみたいなね。
で商売大丈夫ですかね、う
ん、でなんかしばらくあ大丈夫なのかなと思ったら、まあ、お客さんと一緒に飲んでたらだんだん震えが収まっていくのね。
まあ仕事だからちょっと飲まなきゃいけないっていうのもありますよね、これ味見じゃないですけど、
そうね、
それがどんどん蓄積されてそうなっちゃったじゃないですけどね、あるかもしれないですからね。
まあでもなんだろうね、まあ普通に健康じゃないのかもしれないけど、まあ、まあ楽しく生きてればいいのかなと思ったりね。まあ、
そうですね、うん、
まあ、この間の我々教員も健康診断があって
ありますよね。
そう、まあ、まだ結果出てないんだけど、まあ、しばらく前こうちょっとなんだろう、去年の健康診断前はこうなんだ体調不良でね、はい、謎の体調不良で1週間ぐらい断食みたいになって
そうですか、
うん、そのまあまあもう時効っちゃ時効だけどね、そのコロナ疑いだったんだけど何にも出てこなくて、ただ熱があってしんどいと、
あストレスかもしれませんね、
うん、でそのもう本当になんか 2,3 日後に健康診断で、うん、もう絶対健康じゃないんですけどねって思いながら受けたんだけど、うん、まあ、その時が一番肝臓の数値が良かったよね。
へえー、そうですか、う
ん、あ、ちょっと健康に近づいてるじゃないですかみたいな
あれみたいな、
そんなのがあったけどね。
そうですね、
鈴木さんはやっぱり職場で健康診断とか、
あ、受けました、もう受けて、うんうん、6月の半ばぐらいに受けました、
うんうんうん、
で私結構血管が見えにくいって言われてて、
あ、
で変なとこに注射されて、うん、前血こう刺してんのに血抜けないっていうことがあって、
うんうん、
激痛でもう死ぬかと思いました、うん、本当に。で3本目でようやく入ったんですけど、場所がだいたいこの関節のまあ中じゃないですか、うんうんうん、この柔らかいところ、うん、ここが痛くないんですよね、うん、でそこじゃなくて腕 の、うん、でかいぶっとく見える部分あるじゃないですか、この正面外側の、
う
そう、そこで打ってめちゃくちゃ痛かったです、もうびっくりしました、こんなとこ打つのかよと思って
嫌だね
焦りましたね。今のナースさんはすごい、うん、めちゃくちゃ上手で一発で取ってくるんですけど、うん、3年前ぐらいのナースさんちょっと強烈でした。取れないんだと思って。
そっかそっか、
怖かったです。怖かったです。ですね、そんな感じですね、健康診断。大体でも、まあ、うちの男だと40以上じゃないと、うん、心電図とかそういうのやらないんですよ。だから私まだ若いのでなんかすぐ終わっちゃうみたいな、
うんうん、
ただレントゲン、胸部のレントゲン取って終わりみたいな感じで、病院にはそれだけ行くみたいな感じで、
そっかそっか、まあね、若いからそこまで気にしなくてもね、いいのかもしれないけどね。
そうみたいです、
ね、
ですね、うん、先生も結構撮ったんじゃないですか、あの心電図とかいろいろ。
そうだね、心電図やって、もうやっぱりね40を超えるとなんかね増えるんだよね。
なんか内視鏡とかもなんか自分でやりたきゃどうぞみたいな感じで、うんうん、ね、でも怖いですよね内視鏡とかね。
そうね、えずいちゃいそうみたいなね。
あー思います、思います。
なんで
怖くて、ね、鼻からみたいなとか、ね、口からみたいな会話、
うん、あるね、
あれ結構いね、いや先生によるっていうのも今いますしね。
うん、
まあ麻酔するとは思うんですけど、大体言ってました。
なんでまあなんだろう、でも麻酔さとかって言って、まあ、あんまり変な話ばっかりしてないんだけど、あの前にあの、まあ、胃カメラ飲むっていうのがあって、で、
うん、
なんかこうネットとかで調べるとこうなんか喉に麻酔をしますと、なんかうがいみたいのをして、ね、あのそれでこう麻痺らせますっていうので、それだけ見てたら、ね、ふんって言って、うん、あ、まあそういうことあるんだなと思ったらいきなり注射されたのよ。
喉に、
い
や喉じゃなくて腕に。
あ、
でなんかこう気分が良くなるお薬ですからねって言って言われて、
怖い怖い、
大丈夫、大丈夫かな、
怖いですね。大丈夫かですね。
しかもね、 あんまり、まあ、まあそこの病院名前出さないからだけど、なんかそんなに大きくないこう小さめのね病院で、
あ、そうなんですね、うん、
で俺そんな、え、大丈夫なんですかみたいなのあった、まあ、そんなことがね、ありましたね、ありましたね。
そうだったですね。
ね、みなさんとかもあれかな、ちょっと健康気を使ってるとかは。
いや私全くです、むしろ。
あ、本当、
健康診断とかも多分4年くらいやってないかな。
お、
ちょっとやばいですね、そろそろ行かないと。
ねえ、まあ、体重とかね測ったりするのはまあ別に勝手にできるからね、まあ、やっぱり血液検査とか ね、なんか病院行かないとできないなみたいなね。
うん、あ、そうです ね、
まあ、ちょっとねそんな、なんか少しあれだね、あの健康相談みたいな、あの謎の活動報告になっちゃいましたけど、ちょっとね、じゃあ今月2曲目いってみようかなと思います。ね、まあ、あのこれは私が結構好きで、あの追いかけてるアーティストさんでね、何回か紹介してると思うんですけど、七分かりさんで、多分新曲だと思うんですけど、キエンロマンス、お聴きください。
私のお気に入り。このコーナーでは清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかをいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマっているものとかを聞いていっちゃいましょう。
はい、というところで私のお気に入りのコーナー、じゃあ鈴木さんからちょっと聞いてみましょうか。
私ですか、いやもうなんかずっとハマってるっていうか、もうまた同じ話になってしまうけど、やっぱ今年はハリーポッターの年ですね。
そうね、
まあ、すごいですね。この間あ、結構前、この間かな、1ヶ月前くらいですかね、なんか、うんうん、月曜か夜更かしで、うんうん、丸々オタクをなんか、訪ねてみたみたいなやつで、そこで、ハリー・ポッターオタクが出たんですよ。あの、千葉ホグワーツっていう、結構ツイッターでバズったやつとか、うんうん、で、あ、すごいなと思って、もう今年はもうハリー・ポッターで。行きたいなと思ってて、
本当だよね。
いや、あそこ行きたいんですよね。本当、あの豊島園がなくなっちゃった後の、あのハリーポッターの何でしたっけ、名前忘れちゃったんですけど、
ね、テーマパーク、あそこ、
テーマパーク行きたいなと思ってるんですけど、ちょっと争奪戦が半端ないので、ちょっと様子見てから行きたいなと思ってます。
うん、あれもチケット予約制とかああいうのなのかな。
あ、そういうみたいです。買ってみたいな感じらしいです。うんうん、行きたいんですけどね。ね、
あの千葉ホグワーツの人が
もう、ね、あ、そうそう、千葉ホグワーツ、ね、行ったのかなって。
いや、私マジであの人見て面白いと思って人生で初めて先週ハリーポッター見ました。
本当ですか。
そうなんですよ。でまだ全部見終わってないです。多分魔法省のところで止まってます。
あ、
めっちゃ面白いですから、ハリーポッターも。本当に
びっくりしました、面白くて。
そう
だ、ね、だいたいの不死鳥の騎士団の辺が好きです、私。だいたい あそこら辺がなんかみんな明るくて好きです、うん、あそこからなんかどんどん暗くなっていくんですけど、うん、でも話はやっぱりあいいなと思って、
うん、見なきゃ本当にあと多分3作ぐらいですよね、魔法省のところから。
あ、そうですね。ですね、うん、
そうね、アンブリッジ出てきてのあれ、ね、
うん、そうそうそうそうです、ね、アンブリッジ、
うん、悪い先生みたいな。
そうそう、あのピンクのピンクのマダムというか。
あ、はいはいはい、
この間2、3週間ぐらい前にやりましたもんね。
うん、うん、
あ、テレビで。
そうか、そうか、
そうです、テレビでやりました。
へ、
そうなんですよ、結構話題になって、うんうん、ツイッターとかでも言ってました、みんなが。
まあね、
めっちゃ面白い。
やっぱり、まあ、吹き替えで見る派かな、鈴木さんにしてもみんな。
あ、私は吹き替えですね。
私も吹き替えです。
ああ、そっかそっか、
ね、やっぱり声優さんもすごいので、大体言うのってなんか日本語で見たいなと思っちゃうタイプなんですけど。
じゃあやっぱりなおのことあのね、千葉ホグワーツさんっていうか、彼のなんかねポッターに寄せたやつね。
いや、めっちゃ似てますよね、マジで。
めっちゃ似てました、本当に、ね、あの映画の喋りだぞ、うん、そうって言って君たち面白いねって言ってめっちゃ面白かった、ね、
ちょっとニヤッとしちゃうね、
うん、思わずファンはニヤッてしちゃうような、ね、本当面白かったよ。もう今年はもうハリーポッターの年なので、ちょっとずっとハリーポッターハマっていこうと思って、
うん、いいですね。ゲームの方は落ち着いた、ね、
あ、ゲームですか、うん、ゲーム、そうですね、最近ちょっと着きましたね、うんうんうん、なんか、まあ、新しいコンテンツとか出ればもうまた盛り上がるんですけど、うんうん、今はちょっとゲームっていうか、そうですね、あの違うゲームにハマってますね。
お、じゃあちょっとハリーポッターのゲームは一旦落ち着いたっていう感じだね。
あ、感じですね。でもすごい面白いのでおすすめです、うん、本当に、あのレガシー、
うん、
めちゃくちゃ面白いです。あ、多分スイッチにも出る予定なので、持ってる方は
どんどん裾野が広がっていく感じがする。
そうですね。あ、すいません、私ベレベレ喋っちゃった。
いえいえ、みんなさんはさっき、まあ、ちょっと冒頭というかね、ポールダンスって言ったけど、他にハマってるとか。
いや、私2月くらいからずっと多分本当にラーメンしか食べてなくて、昨日も2食ラーメン食べて、うん、で最近二郎系ハマってて、うん、めっちゃ食べてますね。
いいですよね、二郎系。
美味しいですね。ちょっとこのように食べたいラーメンがありすぎてなかなか終わらないんですよね。新しく見つけちゃったりして。
あ、いいですね、それも。
結構あれ
ですか、やっぱ二郎系だから、やっぱマシマシに。
いや、でも私やっぱ量が食べれないん で、
うん、うん、
で残したらちょっと怖い雰囲気あるからマシマシはできてないですね。
ちょっと夢ですよね、なんか二郎系から
夢ですね、
マシマシでみたいなこと言いたいみたいな。
そうですよね、結構松戸とかのあれでしょ、だってなんか松戸か北千住か柏とかの本店がある二郎系とかっていうので、
松戸か、え、わかんないです、わかんないです、
うん、あ、東京駅ですよ、松戸やから
、あ、雷か、うんうん、あ、松戸です ね。
なんで結構ね、中学院大学が近いこうね、阿鼻子の近いとこにも二郎系ラーメン食べれるとこあるらしいので、うんうん、
ぜひぜひ。あ、そうですか。
私はまだ東京駅のやつを行ってからにしようと思ってます、雷は。
そう、本家をね、
そう、本家を行く前に、
うん、
ああ、そうですよね、
そう、うん、まあね、確かに、とかって、ちょっとね、あの中学院大学の宣伝を入れつつ、普通のコマーシャルも行ってみようかなと思います。お願いします。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生、よろしくお願いします。
はい、 まあね、今日はちょっと、まあ、ありきたりっていうわけでもないですけどね、あの前から何回か話してるかもしれないですけど、まあ、あの著作権法絡みのやつでこうなんかダウンロード禁止とかね、ああいうようなお話とかをちょっとしようかなと思ってます。で、あの、はい、最近だと2021年かなに改正になったやつで、で、まあ、今までもなんかこうテレビの、まあ、動画とかね、ゲームのプレイ動画とかああいうのをこうアップロードして、でそれをダウンロードすると、まあ、ダメだよと、まあ、2年以下の懲役とか、あの200万以下の罰金とかね、そんなのになっちゃうよっていうので言われてたんですけど、最近他にもまあちょっと増やしていって、まあ、漫画だったりとか、まあ、論文とか、またはコンピュータープログラムとかね、まあ、そういうのを増やしていきましたと。で、まあ、あんまり規制ばっかりするとそれこそまあまあ嫌じゃないですか、なんでもかんでも規制してって言って、じゃあこれじゃあ ね、スクショもできなくなるじゃんみたいな。
ああ、うん、そうですね、そう
っていうところで、まあこういろんな苦情が相次いで、じゃあ例外を少し設けましょうっていうので3つ例外を作ったんですね、
はい、
で1つ目は軽微なもの、なんかこう軽い違反だったら許しますっていう、なんかちょっとね緩いことを言ってるんです、うん、まああんまりあの言い方悪いとね、こう国を批判してるみたいになるからあの来月いませんみたいになると困るんであれなんですけどまあなんか軽い軽いのはあのいらないですと。で具体的にどう軽いのかっていうと、例えばあの、まあ、漫画家さんとかで自分 の、 あの漫画の宣伝でこう1コマとか2コマツイッターで載せる人がいるじゃないですか。
あ、
で、あれをダウンロードしても OK らしいんです。
う
ー
ん、
うん、
とかその丸々あるやつ、こう数十ページの漫画の何コマかをダウンロードしましたっていうのは、まあ、軽い違反だから許しますっていうのがまず一つ。
うん、
まあまあそれはいいかみたいな。でもまあなんかこういっぱいリップつけてなんか30ページぐらい読めるみたいな、ね、のがあるんで、
あ、いますよね、そういうなんか悪い輩が、
うん、だからね、それってどうなのって思うけど、まあ一応それはね政府の事案があって、でもう一つ目はあの二次創作とかパロディのやつはダウンロードしても OK っていう、
ね、へー OK なんだ。
うん、なんかその大元作ってる人のやつを、まあ、あのダウンロードするとまずいんだけど、
うん、
まあ、大元のパロディ、まあ、なんでさっきで言えば、まあ、千葉ホグワーツになるかどうか分かんないですけど
まああれなんかよく同人誌とか書いてる人たちのやつは大丈夫みたいな感じ、
うんうん、そうそうそうそう、なんで、
なるほど、
ね、でもまあその同人誌作ってる人とかね、そのパロディの人たちの権利ってじゃあどうするのみたいなのもあるんだけど、なんかちょっとそこは置いときましょうっていうのが、
へ、難しいですね、確かに、
そう、うん、で3つ目はめちゃめちゃ長いんだけど、あの、はい、なんかまあその影響が、まあ、ざっくり言えばその影響が少ないものみたいな言い方をしてて、
確かにざっくりしてる、
そうそう、で具体的にどんなのかっていうと、まあ、例えばこうなんか映画とか、まあ、ドラマのこう番宣みたいな告知でこうポスターを、まあ、その主演の人が自分で SNS に上げましたと、ツイッターで、でそのポスターの画像自体をダウンロードするのはまずいんですけど、そのツイッターの記事ごと全部スクショしたらセーフっていう、こう謎のやつがあ
って、ね、そうなんですね、
うん、まあ、ちょっとこう謎のやつっていうとまたやっぱりあのその著作権絡みの人に喧嘩売ってるみたいになるんで
そこからポスターの画像だけ切り取ってもセーフってことですか。
だとちょっとダメなんだけど、
あ、ダメなんだ、切り取っちゃうと、
そうそうそう、それでなんか好きに使っちゃうとやっぱり著作権法違反なんだけど、
へ、
うん、それでもやっぱりほらポスターの画像欲しいと思った場合、まあ、証拠として丸ごと取っておいて、うん、あとは楽しく活用してくださいっていう、まあ、なんでね、そんなようなのもあったりして、まあ、今ちょっとあの著作権絡み意外にいろんな、まあ、変更点があるので、まあ、ちょっとね、変わり次第いろいろお伝えしていったらいいかなと思ったりしてます。
あ、ありがとうございます、助かりますね。
いやいやいや、まあ、今まではあのなんていうの、私のまあ鉄板の鉄板って言ってはいけないですけどね、あの高校とかの出張講義に行くときにまあなんだろう、レパートリー10種類ぐらいあるんですけど、まあ、一番手っ取り早いやつがその霊獣と 魔術から学ぶ法学入門っていうのねやってるんですけど、まあそこにこの著作権のやつの話とかも絡めてたんですけど、まあしばらく動きがなかったんであんまりほっといたんですけど、まあ最近もう一度見てみたら、あ、結構変わってるとこあるなみたいな話で、うん、なんかね日々アップデートしていく必要はあるかなみたいなね感じがありますね。
そうですよね、きっと著作権ってすごいあれですもんね、複雑ですよね、本当に、ね、
そう
どこまでやっていいのかとか、
うん、
どこまでこういや取っていいのかとかいろいろ大変ですよね、本当に、ね、考える人も大変ですよね。
これはまあ鈴木さんたちが卒業してもまあしばらく経つけどね、当時話してた内容とか当時のことからやっぱりまた何年か経つと変わっちゃってるところがあるので、
ああ、そうですよね、
まあなんかね常になんか新しい情報を手に入れないとなっていうのは思ったりしてますね。
あ、そうですよね、大変ですね先生、本当
じゃあというところで、まあ、眠くなったかどうかあれなんですけど、まあ、そのままね、次のね曲を一回いこうかなと思ってます。まあなんか法律とかのね質問とかもまたお待ちしてます。それでは、今月3曲目というところで、まあ、このずっと真夜中でいいのにも大好きなんですけどね、ずっと真夜中でいいのにの猫リセットお聴きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思ってます。今月は主役の七海みなさんがハマってる、まあ、究極の二択っていうかね、私は一回やったんですけど、まあ、そんな感じのやつをネタにやっていこうかなと思ってじゃあちょっとねみなさんから、鈴木さんに質問してみてください
無料で行くなら、はい、1ヶ月好きな海外、はい、好きな国で1ヶ月無料で過ごすか月に1回行くか、はい、無料、どっちも無料なんですけどどっち選びます
どうしよう、悩みますね。あ、でもな、海外行きたいな海外行きたいですね。
なんか大丈夫ですか、はい、なんか私MBTI 診断ってやつにめっちゃハマってて、
お
なんか質問に結構いっぱいあって答えると、まあ、あなたはこの討論者ですとか広報運動家ですみたいな出るやつなんですけど、それでなんかなぜか月 ENTP で討論者の人だけが月を選ぶみたいな友達の中で話題になってて、そうなんですよ。で私その ENTP なんですけど月選んで何も知らずになんかこうでも確かに他の人に聞いたら討論者じゃない人はみんな海外選ぶんですよね。不思議っていう、
ね、不思議ですね。じゃあ私はじゃないっていう、じゃない方っていう、
じゃない方ですね。多分16タイプくらいあるのでそのうちの1タイプの人だけが月を選ぶという、なんか私たちの
統計が
統計が取れてます
そうですね。そうそう、でもまあ月にも憧れますよね。なんかこの行ってみは見たいなというのはありますよね。どういうところなんだろうみたいな、なんか月こう見てるだけだからこう分かんないですけど、実際やっぱりこう宇宙飛行士たちが行ってこう行ってるか、まあ、画像あるじゃないですか、映像とか、あ、そうなのかなとか思っちゃいますもんね。直接行って見てみたいなみたいな。
そうね、
ですよね。私は海外だな
、なんで海外なんですか。
もともとヨーロッパの方が好きで、行ってみたいなと思って、特にイタリア行きたいなってずっと思ってて、イタリアって結構昔からローマ法とかいろいろ歴史がいっぱいあって、あそこからいろんなこうゲルマン民族とかいろいろこういろんな分散していろいろできたところが、まあ、イタリアであって、あそこのバチカン市国からみたいな感じで、神聖ローマ時代の、まあ、いろんな歴史がいっぱいあるんですよね、あそこって。それ美術館とかも見に行きたいですし、1ヶ月あれば全部見れるかなってちょっと考えながら頑張ってイタリア語を勉強しながらって感じですね。
いいですね。
もうね、やっぱりいいですね。
いいよね、うん、歴史感じられるっていうのはね。
確かに、
うん、歴史が好きで、う
もうね、私もまあ、1ヶ月海外の方がいいかなって選んだんですけど、
う
ん、そのね、
あ、
まあ、私の場合はその結構まあ海外ね、学会とか研究会とかでも行ったりもするんですけど、まあ、エストニアの、ね、研究もしてるしっていうのもあったりもするんですけど、なんか月に行く方が消極的な理由だったっていうか、なんか不自由そうじゃないみたいな、そう、行っても自由に楽しめなさそうだからいいやって言ったら、
あ、先生ちなみにどこに行きたいんですか、海外で行くとしたら。
そうね、まあでも1ヶ月だったら、まあ、ハワイかな。
あ、ベタだけど、いいですよね、
ベタだけど、うん、もうハワイでね、伸び伸びしたいっていう、
うん、あ、いいですね。
そうなんでね、
今年結構、まあ、どうぞどうぞ。あのね、今年結構ハワイに行く方いっぱいいらっしゃいますよね、緩和されてから、うんうんね、結構話題になってますよね、うん、
なんでね、
結構近場の人でもやっぱハワイようやく解禁されたから行くみたいな話聞いたりとかして、
いるよね、
ウキウキしてましたね。なんかパスポートとか大丈夫ですかね皆さん、なんかこう結構期限とか切れちゃったりしますかね、3年とかですよね、うん、一番短くて、
うんうん、あ、5年かな、
5年、あと10年
でしたっけ、ね、あ、じゃあ5年ぐらいだったら、でもギリ消えちゃってる人もいるのか、うん、
ちょうど私多分明日パスポート取りに行かないと旅行にギリギリ多分間に合うか間に合わないかの瀬戸際なんですよ、ね、そうなんですよ、ちょっと焦ってます、
ね、
ですよね、やっぱり大変ですよね、またパスポート取るのも
ですね、並びそうですしね、今混んでそうですよね、
うん、そうですよね、大変だなってちょっと思いました
ねえ、じゃあまあちょっとね、そんなところで、じゃあ今日最後の曲というところで、じゃあこれミーナさんから出してもらいましょう、
は
い、
それでは今日最後の曲をお送りします、イコールラブで夏マトペです。
はい、それでは大学の告知コーナーというところでね、まあ、簡単にというところなんですけど、今月7月30日の日曜日ですね、第3回目のオープンキャンパスがあったりします。で、模擬講義っていうのでね、清水としては、新作11作目ぐらいですけどね、また私が担当してて、模擬講義は動物とペットに関する法律っていうのをね、ちょっとやろうかなと思ってますんで、気になる人は、来てみてくださいねというところで、で、あと7月19日にも、水曜日放課後オープンキャンパスというところで、まあ、ちょっとライトな感じのやつもあったりするので、興味がある人はぜひお越しくださいというところで、中央学院大学からのお知らせでした。はい、今月はね、渡辺さん出演なかったんですけど、いつものジングルお聞きいただきました、ね、怒ってきそうな感じのね、でしょうね、
いやー、たまんないです ね、たまんないですよ、
そう、もう恒例になってますけどね、そうなんかこの時期でもあれだね、こうのじゃロリみたいなのも流行ってたんだね、こう渡辺さんね、なんとかなのじゃって言ってたよね、
そうです ね、
なかなか先取りしてたなと思って先取りなのかな、ジャンル的には10年前とかもあったのかもしれないけどね、
かもしれないです ね、
いやいや、まあ、そのあの感じでお送りしてきました、中学院大学清水研究室ラジオエンディングのお時間となりました、いかがだったでしょうか鈴木さん。
いや、今月は本当にお寄せいただいてありがとうございました。いやいやいや、本当にいろいろお話しさせていただいて、
はい、まあ、またね、
楽しかったです、
うん、はい、ぜひぜひちょっとスタジオとかでね、まあ、今月みんなさん来てくれたんですけど、まあ、ちょっとみんなでまたワイワイやってもいいかなと思ったりしてますんで、
ぜひぜひ、お願いします。
みんなさんもいかがでしたか、ちょっと久々のスタジオ、
ね、久々ですね、スタジオが、うんうん、コロナの仕切りみたいなのがなくなって、
うんうんうん、
もうそんな来てなかったんだってなり
いやいや、まあ、ちょっとまたちょこちょこね、まあ、世代としてはもうほぼ一緒なんだよね、鈴木さんたちとね、
多分
なんかね、うんうん、なのでいろいろね話が盛り上がるかなと思ったりしてます、うん、はい、
ですね、
さてさて、次回は来月8月10日木曜日ですね、夜6時から生放送でお送りします、そしてお便りも24時間募集中ということで、宛先 789@kfm.com 78kid.co.jp までお願いします。お便り採用されると今ちょっと作ってるんですけど、清水研究室特製クオカード500円ですかねを差し上げるかもしれないと。まあ、あんまりいっぱい来ちゃうと、あの1回になんかね、あの5万ずつ出すみたいな話になるとちょっと辛いので思ってます。現状はあの清水研究室オリジナルボールペンをね差し上げたりしてますけど、まあちょっといろいろ気になる人はしてください。ツイッターアカウント清水ラボ@清水ラボ LABO ですね。でも感想なども送っていただくとありがたいと思ってます。ポッドキャストもよろしくお願いします。それでは皆さんまた来月お耳にかかりましょう。
さようなら。
さようなら。